皆さんこんばんは。野木らひ歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日は天狗です。
天狗？
あら、またどうして天狗なんですか？
はい、
前回川辺恭斎さんの人生および作品を紹介しましたが、その中に外国人が天狗のような絵で紹介されていたんですね。
はい、
あから顔で鼻が高い、これが大きな特徴なのですが、ペリーが日本に来た時もそのペリーの顔を見て絵を描いているんですよね。それがあから顔で鼻が高いになっております。当時写真はまだ一般的ではありませんでしたから、浦賀に来たペリーの様子を京都に伝えるためにはやはりイラスト、絵を描くしかないのですが、その絵に描かれたペリーが、まあペリーの絵っていうのはいろいろあるんですけど、普通の顔してるのもあれば鼻が高くて鬼の形相してるのもあるんですね。
なるほど。
まあ、天狗のような顔を描いているっていうことになるんですね。
そうですね。
そうすると、じゃあ天狗ってなんだってことになりますよね。
そうですね。
外国人を見た人が天狗に例えて描いたということは、天狗は外国人なのかという。
そうです、そこです。
その疑問が湧いてくるわけです。一般的に天狗の定義っていうのは、山伏の服装で、あから顔、鼻が高く、翼があって空を飛ぶ、とされています。まあでも外国人空飛びませんよね。どちらかというと海でやってきてますから。まだこの頃はね、飛行機でやってくるライト兄弟というわけにもいきませんから。
ああ、そうですね。
じゃあこの空を飛ぶというのは一体どこから来てるんですか？中国では、流れ星のことを、天狗と呼んだそうです。ところがそれはなぜか日本では減らなかった。流れ星のこと、天狗に願いを込めてあの人に会えますようになんてことにはならなかったんです。流れ星は流れ星、天狗は天狗、一個にはならなかった。あとですね、推古天皇の頃から鎌倉時代の初期までに行われていた仮面音楽劇というのがあったんですよ。
仮面武道会ですか？
いや、武道会ではなくて音楽劇なんですが、それで用いられたお面ですね、それが天狗のように鼻が高かったっていうのがあって、その音楽劇っていうのが大陸からやってきたそうです。お面も大陸から来たでしょ。ということはですね、その大陸海外における人の顔っていうのはお面にしたら鼻が高かったんですよ。
はあ、でも
白人って白人ですよね。白い顔ですよね。あから顔じゃないですよね。はい。白人と言いますけど、実際白人ってあから顔ですよ。肌が白いと、下の血管が透けて見えて、顔が赤く浮き上がるそうです。また、あとあから顔になるような病気みたいなのも結構白人にはあるそうで。
そうですね。ちょっとネットで画像を検索してみましょうか。白人で。
確かに白いんだけど、ほのかに赤いですよね。これがまあ、例えば日焼けとかで強調されたとすれば、余計初めて外国人を見た日本人は、
うげ！顔が赤え！鼻高え！ひげもじゃ！
ってことになりますよね。はい。あとですね、よく秋田美人とか言いますよね。その秋田美人になるのは、ロシアの血が混じってるからだっていう説も多々あるんですが、なんでもね、ヒトポリオーマウイルスっていうのがあって、よくわからないんですが、これちょっといまいち私の文系の脳みそでは理解できなかったんですけど、白人のことをコーカソイドって言うそうです。カスピ海と黒海に挟まれたところに位置するコーカサス、コーカサス地方とかで言うたりもしますけど、それがまあなまってコーカソイドになってるんですが、 まあ、コーカサス地方出身の人種っていう。特徴として、彫りが深い、二重、鼻が高い、男の人はハゲやすい、茶色から青色まで目の色も様々、薄い褐色から褐色、まあ、これもまあ様々なんですけど、このコーカソイド人たちが持っている DNA を持つウイルスっていうのがあるらしくて、これが東北の特に秋田県の人たちの中で結構見つかってるそうです。まあ、いわば秋田県は白人の血を持っている可能性が高いと。で、その白人の血ってね、その昭和に入ってその国際結婚が主流になって、それでできました。じゃあ、それやったらもうハーフばっかり調べればわかることなんで、そういうんじゃなくて、明らかにあんた日本人でしょっていう人でも、その特定のウイルスを持ってるっていうんですよ。ということは、脈々と受け継がれてきたということなんですね。そういうことになります。太古の昔より、東北の人たちの血には、西洋人の血が混じっていた。なぜ混じるか。つまり太古の昔より西洋人は日本に来ていた。はい、そういうことになります。ちょっととんぴのもない説になるんですが、キリストが日本に来たという説があります。
え、
キリストってあのジーザスですか？はい、実はあの処刑されたのは弟で、兄ちゃんのキリストさんの方は青森県にやってきたっていう。で、その時の風貌が鼻が高く赤ら顔で、でヘライ村っていうのがあるんですよ。これはあのヘブライが訛ってできたんじゃないかと。まあ、あとユダヤ教の経典が書かれた巻物のことをトーラースクロールっていうそうなんですけど、スクロールっていうのは巻物です。トーラースクロール、トーラー巻物、トーラーの巻物、トーラーの巻物、トラの巻、トラの巻の語源がイスラエル語だったとも言われていますね。それはまあ諸説の中の一つで確定的じゃないんですよね。はい、確定的ではありません。そのね、ヘライ村っていうのがヘブライから似ているとか、そこの方言で男の大人をアヤダダとか言って、女の人のことをアバアパと言うんですけど、これはアダムとイブがなまってできたんじゃないかという、まあ、こじつけのようなのもありますし、その村に伝わる温度があるんですけど、それはヘブライ語では神を称えるという意味になってるとかあるんですよ。だから別にキリストは来なくても、ユダヤ人が太古の昔東北に来たんじゃないかと。来ますよね、そりゃ。船がドンブラゴドンブラゴ流れた、ナンパして間違えてきた。ジョン万次郎だってナンパしてアメリカの船に拾われてるんですよ。海に瓶流したら、その瓶が地球の反対の方まで行ったとかってありますから、当時もね、ナンパしてね、あとね、昔でもそんな昔じゃなくて、ペリーが来るとか、コンとか、あの辺の時代の幕末の頃ですけど、あの、クジラ捕鯨で、遠洋漁業してて、船がナンパして、日本に流れ着いて、そのまま日本で捕虜になっちまったんで、それ返してくれって言って、アメリカの船とか来てるんですよ。それは、太古の昔から、船が難破して、やむなく日本で一生を終えた外国人も多いんじゃないかってことなんですよ。それが潮の流れに乗って、割と東北の方が多かったと。あとね、オブスマ・サブロウ・エ言葉っていう、鎌倉時代に書かれた絵巻物があるんですが、そこに戦いの様子の絵があるんですが、そこになんとどう見ても外国人が書かれています。鎧を着た白人が書かれているんです。他の横に書かれた、その横に書かれていた明らかに日本人の武士と比べて鼻が高く色が白いで、奇妙な帽子をかぶってる、金髪か、もしかしたら毛皮付きの帽子かもしれないんですけど、かぶってる、頬が赤い、爪が尖っているという特徴のある絵が描かれています。皆さんも検索してみてください。ひらがなで描かれますんで、 オブスマサブロウエコトバ、これだけではヒットしないので、オブスマサブロウエコトバの後に西洋人とつけてください。そうすると画像検索すると一発でかかります。武士の格好をした西洋人の絵が描かれているんです。鎌倉時代に戦いに出ているということは客人でないですよね。もうそこの生活に溶け込んでますよね。ってことはやっぱりナンパして帰られなくなって、そのまま居ついて日中に戦いに出ているって可能性があるんですよ。でも爪が尖ってるって、その当時の人たち西洋人で爪尖らしていたんですか。これはですね、天狗と考えてください。天狗っていわばどちらかというと化け物扱いじゃないですか。異形の物扱いじゃないですか。当時の日本人から見て、髪が青く肌が白くほんのり赤らけて目が青くて、明らかに見た目西洋人の風貌をした人が突然目の前に現れてみてください。え、誰、日本人じゃないよね。え、もしかして天狗様が現れたってことになるんじゃないですか。そしたら天狗の絵描きますよね。天狗、まあ下駄履いてないけど天狗のような絵描きますよね。そうとするとどうしてもそこに異業種を見たことに対する恐怖心からデフォルメが入ってしまうんですよ。俺な、わしゃな、天狗を見たんだ。何言ってるだ、ゴスケ。天狗なんかおらまいがや。あれは、いやいやいや、サンスケ、あれは天狗だわ。顔は赤いし、鼻はビューンだし、はあ、きっと爪もとんがってたね。違いね、こんな絵だったよ。てな具合に曖昧な記憶から絵を描いたとして、爪はとんがってもないのにとんがってしまってるような絵を描いてしまうんじゃないでしょうか。なるほど、確かに戦国のね、争いの場面を見てそのまま即興で絵描くわけじゃないですから、どうしてもそこには想像、思い出して描いて、それに想像が加わって怖いものを見たということで、ありもしないものを描いてしまい、爪が尖ってしまった可能性もあるわけですよね。はい。あとね、奈良の東大寺の正倉院に、ペルシャ、今のイランですね、から伝わったお面があるんですが、天狗っぽいです。鼻尖ってます。ここまで話をすれば、野木良さん、何が言いたいかお分かりになられるんではないでしょうか。そうですね。わかりました。話を整理して考えたいと思います。ペリーが来た。天狗のような顔をしている。ペリーを描いた絵には天狗っぽいのがある。顔が赤く鼻はとんがっている。まあ、天狗にヒゲはないけどヒゲもじゃ。鬼のような形相。天狗は顔が真っ赤、鼻がとんがっている。鬼みたい、怖い顔。太古の昔から日本には西洋人が来ていた。西洋人が持っている特殊な DNA を今の東北人も持っている人たちがいる。キリストが来たという説もある。昔のお面には天狗っぽいのがある。でもそれは西洋から来た。はっ、え、つまり天狗イコール西洋人。じゃああれですか、ペリーを見て天狗の絵を描いたということは、それは天狗イコール西洋人とすれば、ペリーは西洋人ですよっていうのを絵に描いているようなもの。しかし幕末の庶民が天狗の起源が西洋人であるということはもう知らない。昔から顔が赤くて鼻が高い変なのが日本にはいた。でもそれは想像上の人物で、誰も生で見たことがない。 つまり鎖国によって日本には西洋人が闊歩できるような環境ではなかったから、長崎の出島には西洋人はいたけれど、江戸やらに行けば西洋人を見かけることはなく、完全に天狗というものが西洋人とは切り離されて考えられており、天狗は山に潜む異形のものとして書かれ、そこへペリーがやってきてまるで天狗のようだと、ああそういうことだったのか。はい、天狗が何なのか、天狗イコール西洋人なのかは諸説あるうちの一説にしか過ぎません。ですが限りなく可能性は高いんではないでしょうか。船が難破して、もしくは貿易とかで日本に来た外国人、誰が見ても異形でしょう。当時の日本人から見たら宇宙人を見るような目で。そして伝言ゲームを思い出してください。伝言ゲームは伝われば伝わるほどどんどんどんどん変わっていきます。となると西洋人を最初に写し、絵を描いた人はまともだったかもしれません。その絵を見て、もうこれを自分の住んでる村にもう知らせてあげようとして模写したとします。だんだんだんだん特徴のある部分だけが誇張されていきます。鼻はどんどんどんどん高くなり、顔はどんどんどんどん真っ赤になっていく。またナンパしたとかして流れ着いた西洋人が町や村に出たら、地持ちから石を投げられ迫害され、山にこもったとしましょう。山奥というものは夜は不気味なところです。そこに赤ら顔の背の高い鼻の高いケムクジャラが現れたとします。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、わしは昨日の山に行ったらの赤ら顔の巨人に会ったのじゃ。トメスケ、なぜ夜に山なぞに行ったのだ。
ちょっとの
あれほど山に行ってはいかんと言ったではないか。山奥に行けば天狗様がいるのだ。
ああ、わじきは天狗様に会ってしまったのか。天狗様がわじきを迎えに来る、空を飛んで迎えに来る。神様、お助け様、お助けを。
という可能性があったんではないでしょうか。日本は島国です。西洋人をなかなか受け入れられないという環境は昔からあったと思います。そしたら不本意で日本に来た西洋人は山にこもるしかありません。山にこもって時折降りてくる。それを日本人、和人ですね、目撃されてしまう。こんな顔をしていた、あんな顔をしていたと人々に言う。それ天狗様じゃということになる。でもその天狗は元をたどれば西洋人だったんではないでしょうか。西洋人を絵に描いたら天狗になった。海外から来た文化の顔を象徴するお面とかでは鼻が高かった。なぜ流れ星を意味する天狗が赤ら顔の天狗とくっついたのかはよくわかりませんが、赤ら顔で鼻が高いのを天狗と呼ぶようになった。そして異業種のものとして恐れおののくようになった。で、時代は下って天狗の語源が、起源が西洋人であるということが切り離されてしまった。異業種のお化けのような存在としてだけ天狗が独立として動くようになってしまった。そこへペリーが現れた。天狗ではないか、まさにこれは。でもそれを紐解けば、ペリーが現れた、これは西洋人ではないか、ということになるんですね。なるほど、すごい考えですよね。これってもう、まあわりかしね、こういうのが好きな人の世界では知られてる有名な話 だとは思いますが、改めて考えるとやはりペリーは西洋人、天狗は西洋人ということになるんですね。そうですね。こんなところですか。はい、こんなところです。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。